平成23年10月に JR 北海道が行ったお客様アンケートで、列車内で迷惑に感じている行為ベスト5。第5位、床への座り込み 29.9%。 第4位、ヘッドホンステレオの音漏れ 34.7%。 第3位、携帯電話による通話 39.3%。 第2位、大声による会話 43.5%。 第1位、皆さん予想できますか？企業担当パーソナリティ、若野ポーツナイティーズ。改めまして、こんにちは。2013年4月19日金曜日配信、ポンナイティーズ金曜担当パーソナリティ、ワカです。さて、まあ、金曜パーソナリティになって2回目の、ポッドキャストですね。前回は、春というテーマで、クラシック音楽に春という、名前がついている曲を5曲紹介しましたけれども、今週から普通にトークしてますよ。はい。ということで、今週のトークテーマは、公共の場でのマナーということでね。まあ、月火水木と、まあまあ4日間ありましたけれどもですね。まあ皆さん真面目ですね。ね。いやまあ、ね。金曜日も、まあ軽く真面目に行きますけれども。まあ後半はある意味で皆さん、若さんバカじゃねえのと、突っ込んでいただける楽しい内容になっていると思います。はい。前半は、データですね。はい。データから漁っていく、このマナーについてお話ししていきたいと思いますが、どうもですね、ま、昨日の、まあ、テクノッティ先生がですね、終わり際に、来週のトークテーマ、僕ですって、テクノさんですってなんですけれどもですね、あれ間違いです。はい。まあ、すでに記事の方でも、修正されておりますが、来週はですね、ちなみに、ウェントさんが提案したテーマになります。ね。はい。で、再来週が、テクノさんです。はい。ということで皆さん、もうちょっとお待ちください。ちなみにケクノさんの後は僕です。はい、曜日順で回ってるんですね、あれ実はね。はい、ということで、まあもう少々ケクノさんのテーマになるまでお待ちください。はい。で、まあそのケクノさんですよ。まあ前回、昨日ですね。まあケクノさんが月から水までのを聞いて、まあ印象に残ってるのが、ヘッドホンの音漏れ、電車でのね、っていうのありましたけども、まあオープニングトークでね、言った JR 北海道が調べた、まあこれちょっとまた後で掘り下げますけれども、これ第4位ということで、あれ意外とそんなもんかって感じなんですけどもね。うん、なんか印象に残ってるみたいな話がありました。そしてまあそのケクノさんが、まあそのまあね、先生ですからね、ケクノさん、ケクノ先生ですから、はい。まあ、教育的な観点からね、またお話ししてもらいまして。まあ、とはいえ、子供にマナーを、こう、まあちょっと言い方、あれかもしれませんけれども、しつけるっていうのかなっていう言い方でいいのかなっていうのは、まあ、すげえなんかでも、難しいよね。考えるよね。俺らもっていう話ですよね。まあ、果たしてじゃあ僕らが、そうね。いや、まあ、いいですよ。まあ、ね。もう、あいつクソったるとかっていう文句言うのはいいですよ。いいですけど、果たしてじゃあ、指導できるかって言われたら、確かに難しいよね、そこね。昨日聞いててね、ちょっと印象に残ったのは、まあ、親になったら、誰もが教育者ですからっていうね、テクノさんの話。なんか、ちょっと、考えちゃいましたね。それ聞いてね。まあまあまあまあ。という、まあお話がありました。金曜日。まあ、 まあ、データで見る。じゃあ実際どうなのよっていうところで、データで皆さんがどう思っているのか、マナー、公共のマナーについてどう思ってるのか、ちょっと調べてみました。まあ、オープニングでね、もう8割方もう出しちゃったんですけども、はい。JR 北海道。はい。JR ですね。JR 北海道が、平成23年10月ですから、今から約1年半くらい前ですね。はい。に行ったアンケート。これ、1万189人が回答してるんで、複数回答ありで、ということで回答した、アンケートなんでございますけれども。まあ、ランキングにすると、迷惑、列車内で迷惑だなぁと感じる行為。第5位。床への座り込み。これはね、俺見たことない。かれこれ2年ぐらいもう札幌に住んでて、まあ、月に大体、そうですね、5回、6回は少なからず、毎月5、6回は絶対 JR 乗ってると思うんですけど、僕は。まあよく乗るんですよ。まあ春休み中とかね、休み期間になると、まあ結構もう週2、3回とかは結構多いくらい、移動交通手段として僕は使うんですけども、床への座り込みはね、今まで1回も見たことない。で、第4位。ヘッドホンステレオの音漏れ。これはね、俺もしかしたらやっちゃってるかもしれないっていう話。まあ僕よく音楽聞くんですよ。ね、皆さんのポッドキャスト番組聞いたりとか。最近はね、ラジコをね、結構移動先とかで、移動してる間に聞くこととか結構多くてですね。いやー、もしかするとね、これヘッドホンステレオ、これ列車の中に限らないですけどね、もういろんなとこ行って、で、そう、行く先々でもそうですけども、音漏れね、これはね、正直俺は、しちゃってるかもしれない。気をつけるようにはしますけどね。第3位。携帯電話による通話。まあ、基本僕電話来ないですからね、僕は。いや、来るけど、出れない時は本当に出ませんからね。着信拒否にボタンを押しますからね。はい。僕はね。まあ、ただ、まあ、これはね、見たことある。うん。携帯電話による通話してるのはね、見たことある。つか、なんだろうな。かかっちゃうと出ちゃう人なんだろうね、きっと。出ないといけないような人なんだろうね。ね。だから一昔前だとさ、ほら、地下鉄とかで、電波悪いんすよっていう言い訳が、まあ、できたっていう話は聞いたことありますけれども。まあ、今ね、結構もう全線、もう、電波改善みたいな感じで。まあ、大体のところではもう通じるようになってますからね、今ね。もうそんな言い訳も使えず、みたいな話で。まあ、話してる人もいますね。これは見ますね。これよく見ます。結構ね、ご年配の方には多いですね。ご年配の方とか、若い女性の方とか多いですね。意外とね、男性はね、少ないかなって思います。第2位。大声による会話 43.5%。 まあ僕基本移動中は基本一人なんですよ。まあね、たまに一緒にスタッフと行動したりとかね、うちの技術スタッフと行動したりとかっていうのはまあたまにありますけども、まあでもだいたいね、僕一人なんですよ。 JR とかは地下鉄とかだいたいね、移動するときはだいたい一人なんですね。大声による会話ね、まあまあね、会話ってね、迷惑になるよねっていう、そういうことかっていう話でね。結構中高生の時さ、まあ、JR じゃないけど、バス、通学してて、バスん中ね、結構うちの田舎はね、騒がしいっすよ。札幌来てびっくりしたもん。あ、こんなにバスって静かなのみたいな。めっちゃ人乗ってんのにこんなに静かなのみたいな。田舎ほどだからね、そんなルールないよっていう話。でも、そんなルール、そんなにね、みたいな話なんですけど、意外とこれ気になるんですね。へぇー。そして第1位。オープニングトークで明らかにしませんでしたけど。皆さん何だと思いますか？だってもう、月から水で結構ね、ヘッドホンの音漏れとか結構話出てましたけども、これ、ね、あんま出てなかったかもしれん。で、言ってたのはちょっと僕聞き流しちゃったかもしれませんけど、もう。第1位。最も皆さんが列車の中で、迷惑だと感じているもの、それは荷物による座席の占有 44.6%。 わかるね。 荷物による座席の占有。あらあらあら。さ、それ荷物膝に乗っけてよみたいな。隣座れるよ俺っつって。で、あらあらあら。これ 44.6% ね。あるね。これあれだね、あのさ、ほら、列車のさ、この窓際に、椅子がバーってあるや、ある列車。あれでやられること多いですね、これね。ほら、座席ついてるやつ？進行方向に。座席が向いてるやつ。あれはね、あの形の時はね、あんまないですね。うん。うん。結構僕もてか、結構混んでる時が結構多いんですけれども。結構横にね、女性の方が座ってて、一人で座ってて、で、隣空いてる時とか、隣いいですかつって僕も座ったりする、しますし。まあ、結構周りでもそういう方多いんでね。まあ、ね、限られたスペース、ね、譲り合って使いましょうということでね。まあ、そんな感じなんですけれども。でね、これ JR 北海道のね、このマナー講座みたいなやつね。これま、ちょっと URL どっかにまた貼っとこうと思うんですけども。ちょっとね、このフレーズ、キャッチフレーズいいなと思ってちょっとメモしてたんですけれども。マナー、ね。人から人へ心遣いで生まれるありがとうってね。ね。いいっすね。まあ、基本マナーってね、こう、なんだろうな、気持ちよくなるためにあるものじゃないですか。ね。ルールとはまた違う。いや、まあ、厳密に言うとね、なんか違うような。まあ、別に、そんな守らなくたって、いや、こう、ちょっと語弊のある言い方になると思うんですけども、守らなくても、最悪ね、守らなくても別に罰則とかがあるわけじゃない。ね。あるわけじゃないけど、こう、社会通念上、こう、見てると、なんかちょっと気持ち悪っつってね、なんかもう、やだって なるじゃないですか。ね。そういうものだと思うんですよ、マナーってね。そう。だから、守ってっつうかね、気持ちよく、ね、過ごすために、まあまあまあ、心遣い大事ですから、ね、やっていきましょうっていうのがまあ、マナーだと思うんですけど。なんかもうなんか結論的なね、なんか感じになっちゃってますけど。もう一個僕話したいことあるんでね。はい。まあということで、まあ以上データから見る、公共の場でのマナーでした。はい。では続いてですね、僕が、もう体験談とか実体験を元にした話、ちょっとしていきましょうか。これ僕が田舎から出てきて、札幌で一人暮らしを始めてすぐぐらいの話。ということで。まあ、いくつかちょっと、そういや、そんなことあったの、最初の頃、みたいな。まあ、言うとですね、若さんが、知らずにやっちゃって、それ実はマナー違反だったっていう、恥ずかしい話をね、今から、したいかなというふうに思うんですけれども。まあ、まだなのかなこれ。まず一つ目。まあ、てか今から言うのはね、基本駅、僕がどっかに、ちょっとね、離れたところに移動するって時に、JR と地下鉄を使って移動したんですけども、その時の話です。まずね、僕、札幌に来て、一つ驚いたこと。まあ、知ってはいたんだけど、頭の中で知ってはいたんだけど、っていう話なんですけども、エスカレーターあるじゃないですか。エスカレーター。うん。これ地方によってね、違うんですけれども、札幌って、左より右開けなんですよ。左に寄るんだよね。エスカレーター、みんなね。で、まあ、別にね、エスカレーター左開け、まあ、関西の方だとなんかね、右寄り左開けとかって聞いたことあるんですけど、どうなんですかね。そうなんですかね。わかんないですけどね。はい。まあ、いろいろ、地方によってはね、どっちに寄ってるかっていうのは違うと思うんですけれども、左より右開けっていう、まずね、なんだろう、どっちか片っぽに寄んなきゃいけないっていうルールがあること自体にね、若干俺はもう違和感を感じてたからね。うちクソ田舎で、まあ、エスカレーターの数も別にそんなないんですよ。ちょっとなんかイオン的なね、イオン的なデパートじゃねえ、ショッピングセンターとかに行った時に、まあ、あるくらいでね、そんなにバーでかい建物があるわけじゃないから、田舎の方。あんまりエスカレーターないからね。そう。そんなルールないんですよ。そんなローカルルール。そうだね、これマナーじゃないね。ローカルルールだね。なんかローカルルールがあって、そういう、札幌には。びっくりしたもん。みたいな。左寄んなきゃいけないのこれ、みたいなね。で、まあ、あれ、エスカレーター別に左に寄ること自体が、別にいいと思うんですよ。別にそれはそれでいいと思うんですけど、あれ皆さん、 何気なく皆さんやってる方もしかするとこの番組にもいらっしゃるかもしれませんけど、あれ右開けてるじゃないですか。まあ、あるいは地域によっては左ですけども、開けて出るじゃないですか、どっちか片っぽ。あれ、そう、俺最初ね、なんで開けてんのかなと思ったの。そう。だからみんな右を、なんか急いでる人が、登ってくんだよね。駆け登りしてくんだよね。あるいは、まあ、下りだったら下がってくんだよね。ダダダダダダつって。あのね、あれ、危ないからねっていうか、あれ、ダメなんだよ、やったら。そう。あれ、マナー以前の問題ですよ。あれは転倒するから、危険だから、やっちゃいけないんです、あれは。絶対やっちゃいけないんです。なんかすごいね、なんかみんな当たり前のようになんかね、左開けて右通る人のために開けてるみたいな感じになんか流れ的になってるけど、あれ、ダメだからやったらね。そう。あれ、ダメだよ。そう。だから、僕も、人がちょっとなんかすげえ多い、なんか札幌駅の中心部のなんか中心部あたりにあるなんかいろんな施設のエスカレーター乗るときは結構みんな左に寄ってるし、なんか左に寄んないとあいつドキュンじゃねえみたいな空気があるから、左に寄るけど、ね、別に俺は右通る人のために上げてるんじゃなくて、長いものに巻かれろ精神で僕は左に寄ってるんで。皆さんとは違うんです、僕はね。皆さんとは違うんですみたいなね。あなたとは違うんですみたいなね。そんなこと言ってた総理大臣いましたね、昔ね。まあいいですけれども。そう、あれ、ダメですよ、あれやったら。そう。あれね、エスカレーターの設計上、そう通られることは想定して作られてないので、振動を与えちゃうと、最悪止まっちゃうからね。まあ今までその場面に遭遇したことは僕はないけど、危ないからやめて。で、そう、それでね、危ないって思ったことがね、一回あんの。またそれはまた別の日なんだけど、エスカレーター乗っててね、まあ、左側に僕立ってるじゃないですか。いや、立ってるじゃないですか。立ってるんです。うん。で、まあ、みんな大体左寄ってるんですよ。で、僕のね、ちょっと前の方にですよ。僕の乗ってる前の、それ下りだったんですよ、下り。下りだったんですけど、まあ、下りの時で、僕のちょっと手前の方に、お母さんとお子さんがエスカレーター乗ってたんですよ。で、まあ、で、お母さんとそのお子さんは、同じ台に乗ってたんですね、エスカレーターの。で、お母さんは左側で、で、子供さんが右側で、多分あれ、女の子だったんじゃないかな、だったんですよね。で、まあ、それで、まあその女の子のところだけ、まあ、右側に人がいたわけですよ。まあ、よくあるシーンですね。で、まあ、いるなぁと、ぐらいで思ってて僕も乗せたんですけども、だから僕の後ろから、右側にね、右側の通路にドドドドドドドつって、なんかあれはね、もう、クソジジイですね。いや、クソジジイっていうか、クソなおっさんですね。そう。まあ、以下おっさんって言いますけど、もうね、おっさん、もうサラリーマン。おっさんがドドドドつって降りてきたんですよ、右側でね。おー、なんか早い、危ねえなとかって思いながらね、もう危ねえ、声では出してないけどね。危ねえなと思ってね、降りてたんですね。で、まあ、その子供のところまで、その後ろまで来るんですよ。おっさんが。そう。で、そのおっさんが、そこで止まって、そこで止まって待ってんだなぁ、くらいで思ってたんですけど、次の瞬間、何を言ったかとおっさんが、なんかね、そこどけーみたいな、なんか、ね、どけろみたいな感じで、なんかね、いきなりなんかね、怒り出してね、なんかもう意味わかんないと思って、思ってたんですけど、何やってんのバカじゃないとかって思いながら、思ってたんですけど、で、で、お母さんが、隣に乗ってたお母さんが、すいませんみたいな感じで、もうお子さん、すって左側に、自分の手前にね、お子さんを引っ張って、では、開けて、そのおっさんはそのままドドドドーつってまた下に降りてきましたけどね。いや、あれを見て、いやーってか、むしろそのお母さんと子供さんは、むしろそれ、エスカレーターの正しい乗り方だからね。っていうね。そう、手を繋いで、そう、ね、小さいお子さんは手を繋いで乗ってくださいってエスカレーターの手前ぐらいで音声流れでしょ、いつも。そう。だから正しい乗り方なんですよ、お母さんは。正しい乗り方なんです。正しくないのは、おっさんなんです。そう。でもですよ。でもその時エスカレーターに乗ってた時に、その、まあ、周りの空気が、なんか、いかにもその、子供さんが、上子供さん、なんで右に乗ってたのみたいな、なんかそういう空気感になったんですよ。もう、それが俺、すごい嫌で、なんか、いや、そこは違うでしょって。そこは、責められるべきは、そのお母さんとお子さんじゃなくて、 ね。責められるはその二人じゃなくて、後ろからなんか変な勢いで、降りてきて、あげく怒鳴った、そのクソなおっさんが悪いんでしょっていう話ですよねっていう話、うん、え、なんかそういうクソな大人もいるよねっていう話です。皆様気をつけてください。エスカレーターダメですからね。右そんてかそんなに急いでんだったら階段使えよって話ですよね。大体エスカレーターの横に階段あるでしょ。どこ行ってもあるよね。大体あるよね。あー、まあ、そうだね。JR タワーとか今これ、札幌しかわかんないです。札幌市民しかわかんないですけど。そうだね。そうか。あそこのステラープレイスとかっていう、まあ、すっごいでっかい、まあ、ショッピングモール街があるんですけども、ショッピングモールの建物があるんですけども。まあ、あそこは確かに階段ないね。エスカレーターか階段かだもんね。でも、あそこのエスカレーター1列じゃないですか。基本、2列にはできないぐらい狭いエスカレーターじゃないですか。ね。ああ、でも場所によっては2列のとこもあるね。ああ。そっかそっか。まあ、気をつけてください、皆さん。ダメですからね。はい。それから、あ、これはね、僕がやっちゃった。僕はね、知らずにやってしまって恥ずかしい思いをしたっていう話。地下鉄です。はい。札幌市の市営地下鉄は、これね、ちょっと今調べてなかった。ちょっと待ってね、今調べら。これもね、札幌に来てすぐぐらいの時に、ちょっと僕がやっちゃった、あれなんですけれども、平日の始発から9時までの時間帯に、はですね、だいたい一番前か一番後ろの車両、一車両が、女性と子供の、安心車両つって、まあ、要は専用車両ですよ。女性と子供さんしか乗れませんみたいな、車両が設定されるんですよ。で、その時間帯に、は、本当にだから女性と子供しか乗れないんですよ。そうそうそう。だから他の人は他の車両を乗ってください、ね。っていうね、話なんでございますけれども、専用車両っていう言い方じゃないんだ。これ今調べたらそうなんだ。あ、任意なんだ、これ。へぇー。でも俺ちょっと言われたんだけど、いろいろあったんだけど。まあもうこの話でもう大体もう皆さんお家分かったと思うんですけど、僕朝、急いで、ちょっと朝一で移動しなきゃいけない時が、ことがあって。で、まあ朝急いで行きますからね。で、地下鉄でもう発車するやべえっつって、まあ、まあ、そんなギリじゃなくて、あと、到着します。ふーんつって、駅の中に入ってたんですよ。で、ああ、やばい、くるくるくるくるって思って、入ろうと思ったらですよ。駅員さんに止められて、えって思って、すいません、ここ、女性と子供の、足車両なんで、すいません、つって言われて、ああ、すいません、つって、うん、その車両、他の車両のところに乗ったんですけどね。うん。そうそうそう。そんなの知らねえよって話ですよね。いや、てか、その時は知らなかったですよ、僕。そう。いやー、恥ずかしかった。今振り返るとあれは恥ずかしいね、とかって思ってね。ね。札幌にもそんなのあんだねって、その時ね、初めて思いました。気をつけてください、皆さんも。でもね、今、札幌市のホームページに、その案内のページが書いてるんですけども、女性と子供の安心車両に、男性のお客様が乗ることについてっていう説明文があって、これは任意によるものなので拒否することはできません。ほう。男性のお客様のご協力をお願いいたします。ほう。このため、男性のお客様が乗車されましても、乗務員が直接注意を行うことはありませんが、案内放送にご協力の呼びかけを行いますって感じですけど。え？俺言われたよ？つって。乗務員に言われたわよっていう話なんですけど、これどういうことですかつって、札幌市ふざけんなって話ですね。別に乗ってもよかったじゃんって話なんだけどね。そう。女性専用車両じゃないんだよね。そう。専用車両じゃないんです。女性と子供が優遇されてる車両なんだよ。いや、そんなこと言ったら、じゃあ男性も優遇してくれみたいな話ですけどね。そういう話じゃないです。みたいなね。痴漢防止です。みたいな話ですね。ね。 わかんないですよ。最近ホモというね、ですね、人種も増えてきてますからね。なんか、ポットナインティーズでもなんかそういう人種が増えてきてるという、風の噂を聞いてますからね。そういう男性を守るためのね、安心車両も必要なんじゃないでしょうか、札幌市。ね。ぜひこれね、札幌市が、ね、率先してね、男性の安心車両っていうのをね、作っていただきたいと。今日はそういう提言をして、今日の、ポトナイティス終わろうかなと思います。なんだこれって話ですね。最後のオチがもうとんでもないところ見に来ましたね。はい。ということで、今週のトークテーマ、公共の場でのマナーということでお話しさせてもらいました。ポトナイティス、アクセスランキング、メールフォーム等々と、参加しております。まあ、メールフォームはメッセージいただければなと思います。ツイッターね、この番組を聞いて思ったこと、などなどありましたら、ツイッターの方から、シャープポットナインティーズというのをハッシュタグつけていただいて、コメントいただいても構いません。僕らチェックしてますので、ぜひね、思ったことをご意見、ご感想と、ツッコミと、つぶやいていただければなというふうに思います。はい。ということで、以上、ポットナインティーズ金曜担当パーソナリティ、若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。